こんにちは。
こんにちは。
自然治癒クラブをスタートします。今回のテーマはコレステロールの悲劇です。ケンジさん、
はい。
コレステロールと聞いてどんなイメージありますか？
まあ、コレステロールと聞くと、まあ、善玉とか悪玉とか、ああいう言葉がパッと頭の中に浮かびますけど。
善玉コレステロール、悪玉コレステロール。うん、なんか、はい、コレステロールの中にも、いいやつと悪いやつがあるんだ、みたいな、そんなイメージですか？
はい、もう全くその通りです。
なるほど。で、コレステロールが高いと、いいんですか、悪いんですか？
高いと、もう高ければ高いほど悪いっていうイメージですね。
うん、ですよね、
うん。
まあ、まあ今回ですね、コレステロールについてお伝えしたいと思うんですけど、うん、まあこれの、まあ、真実を知れば知るほどですね、まあ、とんでもないことを私たちは信じさせられているっていうことにこう気づくんですね。
なるほど。
うん。で、ケンジさんが言った通り、コレステロールが高いと、まあ、動脈硬化を起こす。ってに言われてるわけじゃないですか。
はい。
うん。で、それで、まあ、心筋梗塞とか、狭心症とか、うん、そういう原因になっちゃうとかっていうふうに、信じられているんですけども、うん、
はいはい。
まあ、実は、コレステロールが、高ければ、高いほど、死亡リスクを減少させることができる、ですね。
全く逆ですね。考えて
る。逆なんですよ。
うん、
で、まあ、94年の、まず94年ってこれかなり前に戻るんですけど、はい、今から、ね、20年前ですか。
そうですね、もう20年前ですね。うん、
そう、エール大学のその研究でね、まあ、高コレステロール、まあ、240、以上だともう高コレステロールとかに言われてるんですけど、
はい、
それと、通常のコレステロール値200以下のこの2つのグループを調べて、うん、で、心筋梗塞で死亡する率ってどうなのかっていうふうに比較した研究があったんですね。
はいはい。
で、こんな20年以上も前に、まあ、実はこの2つのグループにその死亡リスクの、変化はなかったっていうふうに、結果が出てるんですね。で、にもかかわらず、まあ、なぜか私たちは、コレステロールが高いと、心筋梗塞が起きてしまうみたいな。
そうですね。あるいは、血管ボロボロみたいなイメージもありますよね。
そうなんですよ。
うん。
で、あと、コレステロールが低ければ低いほど、実は、認知症とか、パーキンソン病とか、そういう脳の、病気になるリスクが高まるんですね。
へえ。
だからね、ここら辺のその事実。うん。で、あとですね、その、コレステロールの薬を飲むと、
うん、
もちろん、その必要な、その脳細胞の必要な栄養素が下がるっていうことで、こちらも、実はコレステロール下げれば安全だって思われてるんですけど、実はボケちゃうみたいな。記憶力が失われちゃうみたいな。そういうことにこうなってしまうんですね。
それは薬のせいでってことですか？薬で下げちゃうとってことですか？それとも、コレステロール自体が下がっちゃうとそうなっちゃうんですかね？
コレステロールが下がる。で、それが、そう。
引き金になってしまうっていうことですか？うん、怖いですね。
ここら辺のその、かなり間違った、まあなんて言ったらいいんですかね。神話というか、
うん、
その、間違った概念が、こう、なっているので、まあ、コレステロールの正しい知識と、うん、あと、なんでコレステロールが、その動脈硬化を起こしてしまうのか、本当の原因を今回お伝えしたいと思います。
なるほど。
はい。で、ケンジさんね。
はい。
満員電車乗ったことあります？
満員電車はもう高校の時から、もう結構、そうですね、もう、4、5年は乗りましたね。
うん。電車の中で、痴漢したことあります？
痴漢はしたことはないですけど、痴漢を誰かしてるのは、確かね、一回ぐらい見たことあるんですよね。
お
うん。
で、痴漢してるやつがいたら、 その痴漢した男ですよね。
はい。
そいつのことどう思います？
痴漢した男を見ると、非道徳なことをするなと。
非道徳な男。
うん。
うん。
あるいは、なんか人間として最低なやつだなとか、ね、
最低なやつだと。
うん。
うん。まあ、例えばね、友達が、なんか電車乗ってて、まあ、痴漢で捕まって、
はい。
で、まあ、書類送検されたと。
はい、はい。
まあ、痴漢して調書、ね、私はやりましたっていうふうに言って、
うん、
で、まあ、書類送検されて、うん、まあ、あいつは、ちょっと痴漢し、ね、痴漢したんだなっていうやつが、もしね、友達とかでいたらどう思います？
もう友達になっちゃうと、なんかちょっと、まあ、さっき言ったように非道徳だとか、
うん、
人間として最低だっていうふうには、ちょっと思わなくなる可能性はありますよね。
うん、なるほどね、
うん。
でも一般的に大きな、なんか、有名な人がね、痴漢で捕まったりとかしたりとかすると、うん、もうメディアはそれを、
う
ん、で叩き上げて、
そう
で、名声を失ってみたいな、
うん、
そんなことが、まあ、起きますよね。
そうですね、うん。それを聞くと、まあ僕は人間として良くないのかもしれないけど、なんか、ちょっと黙見ろみたいな、そういうあの気持ちになったってこともありますけどね。
なるほどね。
うん。
じゃあもしね、仮に、ケンジさん高校の時に乗った電車って何でした？
あ、電車の種類ですか？
何々線とか。
あ、京浜急行ですね。
あ、京浜急行、OK。
はい、
京浜急行で、あの、満員電車に乗ってたんですよ、ケンジさんが、ね。
はい、乗ってました。
で、品川でもう、満員の中、ああ、やっと着いたよって言って、うん、で、それで、品川駅で降りたんですよ。
はい。
で、そしたら、その女性がね、ケンジさんの左手をガサってこう、掴んだんですよ。
はいはいはい。
で、あんたやったでしょ、
うん、
ってなんか言われて、
うん、
で、なんだろうって言って、ケンジさんがパッてこう、振り向いたら、
うん、
まあ、そこに女性が、まあ、すごい、怒ったような感じでね、
うん、
あのケンジさんのこと見てるんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、あの非常にデブでね。で、もうなんか顔とかが油まみれで、
うん、
でニキビとかいっぱいあって、
うん、
で髪の毛もボサボサで、
はい、
で鼻毛とかも出てて、
うん、
でそのもう汗とかでその脇がの匂いとかこうしてくるんですよ。
うん、
で。もう、歯にも、
うん、
もうなんか歯槽膿漏みたいにもう気持ち悪くて、で、口臭もすんごい臭くて、
うん、
で、もなんか、持っている手が、
うん、
もう手汗で、
うん、
そのケンジさんの手が、左手がね、
うん、
こう、ボタボタ汗でこう、落ちてくるみたいな。
うん、
そんな女性が、
うん、
こう、掴まれて、
うん、
あなた痴漢したでしょって、
うん、
ケンジさんに言うんですよ。
うん、
どう思います？
そしたら、ちょっとお前鏡見てからちょっともう一回言えよっていう
。だけどね、周りの人が、今度ね、その男の人が、こう、ドサってこう、ケンジさんをこう、掴んできて、
うん、
で、お前やっただろうとかってなんか言ってきて、
うん、
で、もう、二、三人とかにこう、捕まえられて、
うん、
で、警察連れてくぞとかって言われるんですよ。
うん、ああ、大変ですね、それは。
大変ですよ、ね、
そうなったら、交換留学生のふりをする言葉が分かんないんです。
日本語喋んなみたいな。
喋んない。
それで、その、まあ、なんでか分かんないけど、あ、まあ、やってないとかってね、もちろん言うんですけど、で、それで駅の、駅員とかにこう連れてかれて、で、まあ、そのね、まあ、大衆の臭い女性もこう来て、
うん、
で、そのね、女性がね、
うん、
うん、あの人がやったんですとかって言って、指さされて言われるんですよ。
僕のことですよね。
そう。
うん、そしたら、うん。
で、駅員が、うん、わかりましたと。で、じゃあちょっと警察を呼びます。って言って、
うん、
もう、警察がガガガって来て、うん、で、それで、まず交番にこう、連行されるんですよ。
はいはい。
で、連行されて、で、何があったんだとかって言われて。
うん。
で、もちろん、ケンジさんやってないから、いや、やってないですよ、とかって言って。
そう。一点張りですよね、それの。
そう。
うん。
でも、いや、お前なって、言えば楽になるんだぞ、って。
う
今吐いちゃえって。
うん。
そしたらどうします？
そしたら、まあ、本当のところは、本当もやってないの一点張りでも、それで通したいんですけど、うん、でも周りにその人もいるし、駅員さんも完全に疑ってるし、うん、で自分も早く解放されたいっていうのがあるから、うん、もしかしたら、本当にそういう最悪の状況だったら、もう、すいません、やりました。とまでは言わなくても、でもやってしまったような雰囲気は出すかもしれないですね。
なるほどね。
うん。
じゃあ今認めたら、うん、あの書類送検で終わらせてやるって言って、
そうそうそうそう、うん、
じゃあそれでサインします。
多分その穏便に本当に済ませてくれるんだったらっていうことだったら、うんうん、もう仕方なくサインする可能性はありますよね。
なるほどね、
うんうん、
でもどうですか、その絶対に触らないよっていうような人に、
うん、
ね、あの気持ち悪くて逃げたいっていうような人にね、
うん、
あの痴漢ですとかって言われて、
うん、
でそれでその交番まで連れてかれて、ケンジさんの時間がもう4時間5時間って言って、
あの、はいはいはい、
失われるんですよ。でその日、うん、1日最悪ですよね。
最悪ですね。
どうですか。
そしたらとりあえず家帰って 2チャンネルで悪口書きまくるって
それでいいのか
ダメなんですけど本当は。そのぐらいで気持ちに、悔しい気持ちにはなると思いますけどね。
うん、うん、で、まあ、ちなみにね、コレステロールが今悪者にされてますよね。
そうですね、うん、
それぐらいの勢いで今コレステロールは悪者にされてるんですよ。
なるほど。もう痴漢やってないのに痴漢にされてしまう、無理やり痴漢にされてしまうっていう状態なんですよね。
そうで、うん、あいつが悪いとかっていうふうに言われて、でそれをずっとコレステロールさんは言われ続けているんですよ。
うん、
うん、それが1回だけじゃないんですよ、
うん、
もう何年も何年も何回も何回も、それで痴漢だろう痴漢だろう痴漢だろうとかって言われて、でそれでいやお前は3回目だから今度はちょっと裁判所に連れてくぞとかって言って、で無罪なのに、でもそれで牢屋に入んなきゃいけなくなるみたいな。そしたらどうします。
そしたらもう本当、もう本当3台に分けて呪ってやるみたいな感じになりますよねきっとそう、そう、でもやっぱそれぐらいね、あの本当に、あの現代ね、9割の人も僕も含めて、やっぱりコレステロールが悪いっていうイメージがあると思いますよ。
ですね。
うん。
はい。わかりました。まあね、それぐらいちょっとね、あの悪者にされているんですけれども、まあ、じゃあね、コレステロールの役割。
はい、
うん、コレステロールの役割ですね。まずこれをちょっと理解しないと、うん、ちょっと先進まないと思うので、まずコレステロールが何をしてくれる物質なのか、っていうことなんですけども、
うん、
まず、コレステロールっていうのは、細胞にとって、まあ、非常に重要な栄養素なんですね。
うん。
うん、で、もう人体にとって不可欠なものなんですよ。
うん。なるほど。じゃあ細胞にとったら、まあ僕らが、人間レベルというところの水とか塩とかもそれぐらいのレベルってことですか。
ですね。必ずそれがなかったら生きていけないみたいな感じなんですよ。
なるほど。
うん。で、具体的に言うと何かっていうと、まあ細胞の膜ですよね。この細胞があってその周りの膜を覆ってくれるものや、うん、そのホルモンを作ってくれたりですね。
うん。
うん。そういうものの構成成分になってくれるっていうことなんですよ。
なるほど。じゃあ、そのプロテクターの原材料を作ってくれるっていう感じですか。う
ん、はい。
なるほど。
で、特に、体の中であるコレステロール、ありますよね、
うん。
コレステロールっていうのが、これ肝臓で、まあ、だいたい体の中にあるコレステロールが、の8割がね、
うん、
自分の肝臓で合成されるんですね。で、2割が食事で出てくるって言われてるんですけど、
うん、
でもまあ体の中にコレステロールいっぱいありますよね。
はい。
実は体の中のコレステロールの 25% が、
うん、
まあ4分の1ですよね。
はい。
4分の1が脳なんですよ。脳細胞を構成してくれてるんですね。
コレステロールの、体の中のコレステロールの4分の1は脳細胞を作ってるってことですか。
はい、そうです。
へぇー。
で、脳そのものあるじゃないですか。
はい。
こう、ぐちゃぐちゃぐちゃってなってる、うん、頭の中にある脳ですよね。
はい。
で、これを重さにして例えると、
うん、
脳の重さの、まあ、5分の1ですね、
はい、
それがコレステロールでできてます。
へえ、そっか、結構の重さですよね。
結構ですよね。
うん、なるほど。
だ非常に、まあ、重要なものなんですね。
そうですね。それがなかったら僕らは今こうやって考えたり喋ったりすることもできてない可能性もあるわけですよね。
そうなんです、
うん、
だからまずあのコレステロールっていうものはあの非常に重要な栄養素っていうことですね。
うん、なるほど。必要不可欠なもんですね。
必要不可欠です、
うん、
はい。でね、ね、じゃあコレステロールは一つ、
はい、
コレステロールは一つです。
なるほど、うん、普段は僕ら二つだと思っているのに。
そうなんで、あのじゃあね、善玉コレステロールとか、はい、悪玉コレステロールっていうふうに、はい、なんか、コレステロールが2つあるように思えるじゃないですか。
そうですね。もう認識としてはもうそれですね。確実に。
ですよね。
うん、
でも、コレステロールは1つしかないんです。
うん。
で、まあね、じゃあなんで、その、まあ、善玉、悪玉っていうふうに、コレステロールがこう、言われるかっていう、
うん。
ところなんですけども。うん、
はいはいはい。
まあ、何かっていうと、
うん、
そのコレステロールっていうのは、まあ、油でできてるんですね。脂質のものでこうできているんですけど、
はい、
それが血液の中だとうまく運ばれないんですね。
うん、
で、それを、あの、肝臓さんが、こう、しっかりね、これじゃあ、脳細胞まで運んでくれないからっていうことで、
うん、
血液でこう運びやすいように、その、うん、コレステロールをタンパク質でこう、くるってこう、くるんでくれるんですね。
なるほど。
うん。
そっかそっか。
で、それで簡単にこう移動させてくれるっていうことなんですけども、うん、だから例えば、なんだろう、まあ、あるレストランがあるじゃないですか。
うん、はいはい。
どこにしよう。
デニス。
どこ？
デニーズ。
デニーズがあるんだ。そう、OK、じゃあデニーズが、
うん、
まあ、食材を必要とすると。
はい。
ってになったときに、まあ、東京から鎌倉まで、デニーズに運ぶってになったときに、
はい。
まあ、その、国道1号線か。
はい。
国道1号線に、あれ、名前あるの知ってます？その、上り線と下り線があるの。
知らないですね、それは。
JR とかにも、
ありますね。
上り下りってあるわけじゃないですか。
はいはいはい、
あれなんで上り下りっていうか知ってます？
多分、なんだろう。東が上とか西が下とかそういう概念ですかね。で、わかんないです。
違います。昔東京がある、東京が都だったわけじゃないですか。
はい。
だから東京に上がるとか、京都に行くとかって、それで上京するっていうことじゃないですか。
はいはいはい。
で、
そっかそっか。
そう。
だから、
都に登るっていうことなんですよ。で、都から離れることを下るっていうふうに言って、だから、東名高速道路、上り線、下り線とか言うわけじゃないですか。
おー。さすが、鉄オタ。
鉄道オタク。
そう。
そう。そう。朝風を送ってたみたいなね。
なるほど。
そう。さすがに、ブルートレインでオナニーはできなかったな、みたいな感じです。
いや、難しそうですね。政治的には。
まあ、
引っ張りたいそうだし。
はい。まあ、なんですけども、じゃあ国道1号線の上り下りとかってあったら、まあ、鎌倉まで行くとしたら、東京から物資運ぶとしたら、下り線で、物資を運ぶわけじゃないですか。
はい。
で、デニーズまで送って、うん、で、トラックが食材が空になった状態で、またトラックがデニーズから東京にまた登って戻るわけですよね。
ちなみにその食材はビニールでパックされてますよね。それをタンパク質と考えていいんですかね。
それを、トラック自体がタンパク質なんです、
ね。あ、なるほどね。トラックの中に入ってる食材がコレステロール。
食材がコレステロールです。
了解です。
はい。だから、東京から下りで運んで、で、運び終わった空になった状態のものを東京に戻る。
うん、はいはいはい。
うん、これなんですけども。
なるほど。
そう。で、まあ、実は、この下っていく方、
うん、
まあ、鎌倉のデニーズ送っていく方、
うん、
これを、まあ、悪玉コレステロールって言われているものなんですね。
何が悪いのって話ですよね。
そうなんです。
うん、
で、これをね、通称 LDL って言って、
うん、
ローデンシティリポプロテインっていうことなんですけども、うん、日本語に訳すと低比重タンパク質っていうことですね。
低比重。
うん、
なるほど。
で、何かって言ったら、その、まあ、リポっていうのは脂質っていう意味なんですけど、うん、その、まあ、脂質が中に入っているタンパク質の中に含まれている、
うん、
まあ、タンパク源が低比重だから、LDL なんですね。
ロー。なるほど。
リポプロテイン。
じゃあ、あれですかね、リポビタン D は脂質バイタミン D ってことなんですね。
ちょっとごめん。それはわからない。そう。
なるほどね。
はい。で、もうそういう困ること言わないの。で、LDL、ハイデンシティリポプロテインっていうのが、高比重リポタン、プロテインなん、タンパク質なんですけど、はい、で、これは何かっていうと、そのリポのタンパク源が、高比重になるから、ハイデンシティ、リポプロテインっていうことで、これが、その東京から帰ってくると。
要はそのタンパク質の、多さで変わってくるってことですかよ。
タンパク質の中に入っているコレステロールの量ですね。
あ、コレステロールの量か。
はい。
なるほど、なるほど。
って考えると、
うん、
食材そのものはコレステロール、うん、別に悪玉も善玉もないわけじゃないですか。
うん、ないですね。
ないですよね。
うん、で、この概念で言ったらまず考えられないですね。うん、
だからこのトラックの運送業者、
うん、
トラックですよね。トラックがなんか、運ぶ方が悪いんだ、このトラックが悪いんだって言ってるんですよ。
すごいですね、既存マインドで。
ああ、で、戻ってく方のトラックがいいんだって言ってるんですよ。こっちがいい人で、ね、下り線が悪くて、上り線がいいんだっていうふうに言ってるんですよ。
いやいやいやって感じですよね、もう。いやいや、何言ってんですかって感じですよね。
そうなんですよ。
うん、
でね、だから、そのコレステロールは一つなんですね。善玉悪玉もないっていうのはそういうことなんですよ。別にその細胞の方に届けてくれる、これまああのあれですかね、LDL がなんで悪いのかってことじゃないですか。で細胞からこうね戻って肝臓の方に戻ってく方がまあ HDL これが善玉だって言ってるんですよ。うん、
ただ単にそのコレステロールの量の違いだけの話なのに。
うん、
これで、タンパク質の中に含まれてコレステロールの量が違うだけで、悪ものとか、いいものとかやってるわけですよね。
そう。
よくわかんないですよね。
わかんないですね。
概念が。
うん。でね、まあ、そこの概念として、なぜそういうふうに言われてるかっていうところなんですけど、うん、まあ、動脈硬化とかが起きる、その、血管の、まあ、壁の方に、その、まあ、コレステロールがこうついていくと、要は、肝臓の方に戻してくれるやつが、
うん、
このコレステロールを取ってって肝臓に戻してくれる。だからいいっていうふうに言ってるんですよ。意味は。
ああ、なるほどね。そっかそっか。で、うん、肝臓の中でそれを取り除いてくれて、少なくしてってことですか？それで送るから、いいもの？
血管のとこにこびりついてる、うん、まあ、うんこれちょっと後で説明するんだけど、なぜこれってことなんですけど、はいはいうん、まあ、とにかく、なぜそういうふうに言われてるかっていうと、
うん、
まず、体の細胞の方に持ってっていくコレステロールが、血管にこうつくことによって、動脈硬化が起きるっていうふうに信じてるんですね。
うん、で、うん、それは神話なんですね。
神話ですね。で、それを、戻してくれると。肝臓の方に持ってってくれる、
うん
から、その、まあ、動脈硬化を起こすものを減らしてくれるって、だからこれはいいんだって言ってるんですよ。
その神話をベースに、それがいいか悪いかって判断してるんですね、
うん、
要はね。
そうなんです。
うん、
そう。まあ、これが今の、その、まあ、善玉悪玉って言われているものなんですね。
じゃ全ては、もう間違いでしかないですよね、そうすると。
そうなんです。
その考え方で言うと。
はい。
うん、
で、じゃあね、じゃコレステロールが、動脈硬化を起こす原因ですね、はい
うん、
これについてちょっと説明したいと思うんですけど、
うん
まあ、例えば、東京から鎌倉のデニーズまで、
うん、
そのトラックを運転していくんですけど、
うん、
このトラックが まあ、例えばですね、
はい、
パンクしちゃったと、
うん、
ボコーンとかって言って、
うん、
でだけどパンクしたんだけど、このパンクしたタイヤをこう直すことはできないんですよ。でそうすると、
うん、
そのパンクしたまま、まあ、なんていうの、50キロとかこうやって走ると車どうなります？
は、タイヤが切れてホイールだけになって走れなくなっちゃう。
ですよね。
はい。
でもそれ頑張って走ろうとするんですよ。いやー、やっぱデニーズまでか、あの、運ばなきゃいけないからって言って。
そしたら多分 JAF を呼びます。
それ呼ぶと困る。
困ることは言わない。
人間の体の中にはそれないから。
ないからね。はい。
そうすると、道まず傷んじゃうじゃないですか。
うん。
ガガガガガーって言って、頑張って走ろうとするんですよ。
ホイールで気づいて。
うん。で、しまいには、そのホイールとかもこう取れちゃって、走れなくなって、ここポコって止まっちゃうんですよ。
うん、トラックが止まってしまうってことですね。
そうですね、トラックが止まります。う
ん、はいはい。
で、そうするとどうなります？
そしたら、トラックが、止まって走れなくなるから、またじゃあ次のトラックを送ろうとか言って、
うんうん、
すいませんとか言って、その鎌倉のデイリーの人から、ちょっと困るよとか言われるから、あともう一台トラック送って、またそこでまたそれがパンクしちゃってっていうのが繰り返されていくと、そこになんか溜まっていっちゃうんじゃないかなっていうイメージはありますけど。
そうですね。まあ、まずそこで、そのトラックが起きることによって何が起きるかっていうと、まず道を傷つけてしまうっていうことと、うん、あとは、その頑張って走ろうとするから、あの、排気ガス、その無駄なエネルギーをガーって出すから、排気ガスはすごい増えちゃうんですね。
なるほど、毒。
うん、毒が出ちゃうんです。
うん。
うん、で、今のこのコレステロールの問題は一体何かっていうと、
うん、
実は、この LDL、まあ、うん、悪玉コレステロールって言われているものですね。ローデンシティリポプロ、プロテインなんですけども、こちらが、酸化してしまうこと、
うん、
酸化した LDL っていうものですね、うん、悪玉コレステロールが、
うん、
結局動脈硬化の原因になっちゃうんですね。
なるほど。そこ詰まってしまって酸化してしまったものが動脈硬化の原因ってことですか？
はい。じゃあこの、じゃあ酸化させるものは一体何かっていうことなんですよ、
うん、
でこれの最大の原因っていうのは何かっていうと、人間が今食べている、
うん、
その、血糖値。
はいはいはい、血糖値。
うん。糖尿病とかでもそうなんですけど、
はい。
ま、血糖値が高くなってしまうと、
うん、
この、血液のと一緒にこう、走ってるわけじゃないですか。
はい、はい。
この、頑張って LDL がこう、タンパク質を運ぼうとするんですけど、
うん、
まあ、そこに一緒になって、糖がね、うん、そこの周りを邪魔していくんですよ。ガーって言って。で、一体何が起きるかっていうと、この糖とその LDL ですね、うん、これが結合してしまうっていう。
ああ、一緒になっちゃうんだ。
そう。これを英語でグリケーションっていうんですけども、
うん、
それを日本語で言うと、糖化するっていう意味ですよね。砂糖の糖に、化けるっていうことです。
ああ、なるほど。うん、
このグリケーションが起きることによって、
うん、
要はそのトラックがダメになっていっちゃうと。でそうすると、うん、まあトラックがその食物と一緒にままずっとそこに置かれていくと、うん、中に入っている食べ物を時期に腐ってしまいますよね、
うん、
でその腐っていくものがどんどん溜まっていくと。
なるほどね。
でそうすることによって動脈硬化が起きてって、
で、なるほど、
でそれが起きることによって、
うん、
鎌倉にあるデニーズどうなっちゃいます
は、みんな、青白い顔して、ご飯食べれない状態になってます。
お客さんちょっと困っちゃいますよね。
困っちゃう。
ちょっと、いつまで、5時間待たせんのかみたいな感じになっちゃうわけです。
ハンバーグステーキ、頼んでるのに、牛捕まえに行ってんのかって話になっちゃいますもんね。
そう。本当に困っちゃいますよね。
うん。
そう。で、それが、まあ、体の中に含まれている、コレステロールの 25% は脳細胞なわけじゃないですか。
うん。
で、脳細胞にコレステロールを渡せなくなっちゃうんですよ。
なるほど。
うん。
おー、なるほど、なるほど。
で、これが原因で、
うん、
まあ、その、コレステロールが行き渡らない。でそれが原因で、
うん、
その、脳の病気、まあ、つまり認知症とかパーキンソン病になる。
う
ってことなんですね。
そうか。それだともう本当、わかりますね。どうしてそうなるかっていうのが。
はい。
うん、
で、その今の、まあ、糖尿病で言うと1型、2型っていう言われてるんですね。はい、1型っていうのは、うん、まあ、自己免疫疾患で、その、インスリン酸が出てくれない病気なんですね。
うんうんうん、
で、これが、その糖尿病の 10% って言われてるんですけど、はい、まあ、残りの 90% 何かって言ったら2型なんですよ。
はいはいはい、
で、2型糖尿病っていうのは、これね、血糖値が高い状態になる病気だっていうにみんな糖尿病のことを思ってるんですけど、実はそうじゃなくて、うん、インスリン酸が効かなくなっちゃう病気なんです。うん、
なるほど、
うん。で、その今言われているのは、この脳の病気、その認知症とかパーキンソン病っていうのは、3型糖尿病だっていうに言われてるんですね。
うん、
で、だから糖尿病の先。
にあるもの。
にあるものっていうのは、この先は、うん、結局ボケちゃうってことなんですよ。
うん、そうか。で、糖尿病がひどくなっていくと、そのパーキンソン病になったり認知症になったりする可能性も高いってことですか？
そうなんです。
うん、
非常に高いです。うん、だから肥満と糖尿病の、になった人っていうのは、その先に、まあ、認知症パーキンソン病になっていく。
ああ、そっか。
リスクが高いってことですね。
そっか、そっか。じゃあ、パーキンソン病とか認知症になった人を見てみると、糖尿病だった可能性も高いし、なんかちょっとメタボ気味の人も多い可能性もあるってことですかね、じゃあ。
そうですね。
もしかしたら。
うん。うん、そう。でね、まあ、これが本当の原因なんですよ。
うん。
だけど、コレステロールが悪いってなってるんですよ。おかしいと思いません？
もう全く、もう毎回言いますけど、本末転倒というか、もう意味はなしてないですよ、その言葉自体が。
うん、中に入っている食品、つまりコレステロールは 悪くないんですよ。
うん、
それの原因にな、なんでダメになってっちゃうかっていうと、
うん、
その運んでくれるこのトラックさんが壊れてしまう。
うん
うん、で壊してしまう、そのなんかね、国道1号線走っていきなりね、針とか、なんだろう、釘とか落ちてたら、うん、パンクしちゃうじゃないですか。
しますね。
この釘、落ちてる釘が原因なんですよ。
動
脈
硬化
を起こすものはね。だけど、コレステロールじゃないですよね。
うん。コレステロールのせいじゃなくて、道に落ちている針とか釘でパンクさせる、うん、まあ、その物質が良くないってことですか。
そう。で、つまりそれは、あれなんですよ。酸化をさせてしまうもの。つまり、これが、糖であったり。
うん、
まあ、あとはフリーラジカルっていうものとかもそうなんですけども、
活性酸素
です。活性酸素ですね。
うんうん、
そのちゃんと野菜とか、
うん、
果物とかそういうものの食生活をしていないと、はいはい、そうやって車が壊れてしまって、うん、それで動脈硬化が起きてしまうと。
うん、
うん、
なるほどね。でも全ては要は本当食べ物ですね、結局のところは。
そうなんです、
うん、
で食べ物なんですよ。だけど、うん、じゃあ今のね製薬会社、うん、何をやっているかっていうことですね。
うん、
まあ実は、ファイザーさんから出てるですね、
はい、
リピトールっていうね、うん、これも世界最大の売り上げを上げている、
うん、
そのまあ、コレステロール低下剤っていうんですかね。
はい。
なんですけれども、まあ、どうやって作用するかっていうことなんですけど、
うん、
まあ、これ面白いですよ。
はい、
HMG-CoA、
うん、
還元酵素阻害薬。
すごいですね、またね、名前が相変わらず。
いるんですけども、うん、結局、その、肝臓さんでコレステロールを作ってくれる酵素があるんですよね。
うん
うん、で、この酵素の、作用を阻害するんですよ。
じゃあ、また結局のところ、本当は何かの役目を持ってるのを阻害することで、うん、どっかのその症状を抑えるっていうことですね、きっと。
はい、で、それで、まあ、スタチン系のね、この系統っていうのは、コレステロール低下作用が強く、効果も最も確実ですと。
さすが。
で、同系の中でも、この薬は特に強力ですと。 で、何かっていうと、まあ、総コレステロール値を 30%。
うん。
まあ、善玉と言われるコレステロール値を 41% 低下させましたと。で、また、
うん、
あ、ごめんなさい。悪玉と言われる LDL コレステロール 41% 低下させ、また善玉の HDL コレステロール値が 9% 上昇させたと。はい、で、まあ、高コレステロール、っていうのは、うん、まあ、自覚症状がなくても、長い間に動脈硬化が進んで、
うんう
ん、心筋梗塞の原因にもなりかねませんと。
うんうん、
この薬で、血中のコレステロールを低下させていれば、将来起こるかもしれない心筋梗塞の危険性を少なくすることができますと。
素晴らしいじゃないですか。あの化学薬品業界始まっての予防薬。何ですか。いつも治療薬なのに。
そう、
す
ごいんですよ。コレステロール下がるじゃないですかっていうね。
売れてそうですね、かなりまた。
うん。これは、すごいんですよ。うん、96年に、まあ、リピトールがアプローブされてね。
結構昔ですね。
結構昔でしょ。96年っていうと、まあ、18
年前ですかね。
18年になるのか。
うん。
うんうん。で、総売上。
うん。
これ、円で言いますよ。
はい、
円で。円で言うと、12兆5000億円。
すごすぎますね。大ヒット商品ですね、本当に。
うん、
空前の大ヒット。
はい。で、年間の売り上げで、
うん、
年間の売り上げでですね、これが1兆1000億円と。
ってことは、じゃあ、もう10年以上は、もう常に 1.1 兆円ぐらいの売り上げを保ってるってことですよね。
そうですね。
相当ですね。
すごいでしょ。
まあ、世界規模で言ったとしても。
うん。
うん、
で、これがね、その、まあ、なんでね、コレステロールここまで悪いのかっていうふうに普通に思うんですけど、
うん。
まあ、94年にね、エール大学のその研究で、
はい。
結局、まあ、高コレステロールと通常コレステロール、これのグループを作って、心筋梗塞で死亡する率を見てみたら、うんはい、別にこの、コレステロール関係なかったよっていう結果がもう出てたんですよね、すでに。
94年ってことは、この、リピトールが発売される2年前ですよね。
2年前に意味なかったっていうことが分かってたんですよ。
うん、うんうん、なるほど。
でも、リピトール96年にアプローブされて、コレステロール悪いんだって言って。
それで12兆5000億円も売ってる。
そう。それで善玉、悪玉、コレステロールっていうのがあるみたいな感じで。
すごいですね。もう医薬業界の本当マーケティングの力っていうのは。
すごいんです。
本当巨大な力だなっていうのを感じますね。
はい。まあ、まあこれがね、
うん、
今現在起きていることで、まあ、ここまで今コレステロールっていうのが、
うん、
非常に重要なものだっていうのが今分かってるんですね。
うん、
さっき言った通り、まあ、体全体の 25% のコレステロールが脳にあるっていうことが、
うん
う
ん
うん、もう極めて重要なんですよ。
そうそう。あ、そうか。なんかちょっと僕、ちょっと、テレビで聞いた話で申し訳ないんですけど、はい、脳はほとんどその脂質でできているって話したんですよね。
その通りです。
そう。で、それを聞いて、今この話を聞くと、あ、なるほどねっていうような感じになったんで、
うん、
ちょっと生意気に発言してみたんですけど。
はい。そう。とにかく重要なもの。で、それが、なんか、油を取ると、ダメだとかね、卵を取るとコレステロール高いからとかっていう、そういう間違った信用がなってるんですよね。
なるほどね。
うん。それでいて、その、まあ、現在ね、日本で、
うん、
まあ、認知症をね、
うん、
まあ、治すためのプロジェクトとかって今、
うん、
ね、頑張って研究してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、その研究でね、国と、うん、まあ、製薬会社が、
うん、
まあ、34億円出して研究してるっていうことで、
うん、
でそこの中の作業中に、まあ、データ改ざん、
ね、うん、またあるわけですね、
したっていうね、不適切な問題を、ね、うん、発見した人がいて、で内部告発して、うん、で厚労省に告発メールを送ったら、うん、その研究チームに無断で転送されて、で、おめえがなんでそんなことやってんだとかって言われたり、
うん、
で、製薬会社のね、研究チームの、 関係者が、うん、まあ、そこで働いていて、で、夜、うん、その証拠、書類を、こう、盗んだりとかね。
ちょっと、やってましたよね、この間。
そう。そんな、そう。でも、アルツハイマーになるその原因っていうのは、基本的にここなんですよ。
うん。
糖の過剰摂取に過ぎないっていうことなんですよね。だけど、うん、ここの人たち何やってるかっていうと、東大の教授とか何やってるかっていうと、で、薬を使ってまた、その、うん、まあ、脳細胞がちゃんと生きるようにしていこうっていうふうにやってるんですよ。
うん、なんかでもそこは本当不思議なところで、あれだけ頭が良くて、あれだけ最新の設備があって、いろんなデータがある人たちがどうしてそういう思考になってしまうのかっていうのはすごく不思議なんですよね、僕。
不思議ですよね。
うん、ちなみにじゃあ結局のところ悪玉コレステロールとか善玉コレステロールっていう名前は製薬会社の要はマーケティングの一部って感じなんですかね、多分おそらく。
その通りですね。
うん、なるほどね。
その通りですね。
そうかそうか。これを踊らされてたわけですね、僕らは。
僕らはそれに踊らされていたということですね。でね、まあ、ちなみに、まあ、前回までね、
はいはい、
情報を配信させていただいたんですけれども、うん、まあ、ある一人の方からですね、
はい、
ちょっと、質問をいただいたので、それをちょっと紹介したいと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、もも様からのね、質問で、はい、うん、で、まあ、ご主人ですね、旦那さんの方が、まあ、高脂血症っていうふうに言われていて、
はい、
で、結局、まあ、この悪玉って言われている、LDL の数値が、
はい。ローデンシティ、何でしたっけ？
リポプロテイン。
リポプロテイン。
はい。はい。で、こちらが、まあ、以前は、158あったのが180に上昇したと。
うん、
で、まあ、医師の診断によると、まあ、コレステロールが溜まっているっていうふうに言われていたんですけども、うん、
はい、
まあ、それはね、心配ないよと、
うん、
コレステロールを下げる薬を飲めば数値は下がるから、うん、好きなものを食べても薬を飲めば大丈夫と担当医は言っていましたと。
素晴らしい教科書みたいな質問ですね、本当に。
そうなんですよ。
そう、僕らがいつも訴えてるような。
うん、薬を飲めば、うん、ね、まあ、善玉コレステロールが増えて、悪玉が減って、で、コレステロール数値が下がって、うん。で、それをすれば、食べるものは何でも食べても OK ですって。
うん、これ、要はあれですか、ADL が158前後っていうことは、要は鎌倉のデニーズに行く、そのトラックの中に入っているコレステロールが158だったっていう、そういう考えでいいんですか？
そうだよね。158トラックあったのが180
に上がってしまった。
トラックが増えたと。
うん。ああ、なるほどね。
いうことなんですよね。で、ただ、まあ、一例あるのは何かっていうと、もしかしたら、血糖値が高くてね。で、あと炭水化物いっぱい取ってて、で、はいはい、非常に血糖値が上がるような食事をしていると、やはりこれ高くなると、うん、酸化するコレステロール、LDL が、酸化型の LDL が増える可能性があるから、うん、やはりそういう意味で言うと、もう壊れたトラックがいっぱいバババババーンっていって、もう交通事故バーンって起きちゃうみたいな、そんな感じなんですよ。
そうか、そうか。
だから、それで、まあ、酵素をね、阻害することによって、うん、まあ、それを少なくしちゃおうみたいなね、そういう考え方でやっているんですけども。
ああ、なるほどね。そう、だからあれですよね、本当1ポイントの1点だけを見て判断するっていうのは本当危険なことですよね。
うん。そう。うん、だから、このお医者さんが言ってるのは何かっていうと、もう本当、まあ、道に落ちているおっぱいを見て、オナニーしてるみたいなもんなんですよ。
うん。
うん。で、そうじゃなくて、やっぱり、女性体全体の、うん、裸を見て、やっぱオナニーするっていうのは普通じゃないですか。
まあでも、ある意味天才ですけどね。道に落ちてるおっぱいだけを見てオナニーできるんですから。
結構羨ましいかもしれない
です。羨ましいです。大したもんですよ、勢力としては
。そう、うん。それで満足できちゃうんですよ。
そうそうそうそう。
うん。
すごいわ、それは。
すごいでしょ
う。うん。
まあね、そんな感じで、うん、まあ今の現在のやっぱお医者さんっていうのはそういうことで、どんどんどんどん、うん、リピトールみたいな、そういう 薬を処方して、でそれでもう食べるものは何でも食べていいから大丈夫だって言ってね。で、自分の中のコレステロールが減って、で脳細胞に、行くコレステロールのが減って、でだんだんその記憶が失ってって、でそれで痴呆になって、でそれでそのももさんをね、もう痴呆になったら大変ですからね。その、もう別おしっことかもできないし、名前もももさんって呼べないし、で、そんな感じで、で、もう寝たきりになったら、もうこの旦那さんは一生、そのおむつを変えなきゃいけないのかと。
なるほど。この医者が言ってる間違った情報のせいでってことですよね。
そうですね。
食べて何でも食べていいよと、この薬さえあればってことなんですよね。
う
ん、
そう、うん。心配ないよって言われるんですよ。ももさんこれでいいんですかって感じですよね。
そうですよね、確かに。
そう、
結末は悲惨ですよね、本当に
悲惨です、
うん、
でまあね、その中でもやっぱりその旦那さんにね、食事を改善してもらいたいっていうに、まあ、思っても、はい、まあ、その遺伝だから仕方がないって言われたみたいなんですよね、
お医者さんからですか。
これはちょっと主語がないんでわからないんですけど。
ああ、そっかそっか、
うん。
もしかしたら旦那さんから
。旦那さんが言ったか、お医者さんが言ったかっていうか、まあでも、その健康的にね、数値を下げてあげたいと思ってますということで、
質問
した
んですけどね。ああ、よくわかります
、うん。で、しかもね、これね、病気が、遺伝が病気になるっていうふうに思ってると人が多いんですけど、これも大きな間違いなんですね。
お
う
お
う、人間の遺伝子っていうのはもうほんと 99% のみんなもう全部一緒で、でただその最近のねサイエンスで何が分かってるかっていうと、エピジェネティクスっていうちょっと難しい単語なんですけど、エピジェネティクスっていうサイエンスが出てきてるんですね、でこれ何かっていうと、その遺伝子っていうのは、オンとオフのコンピューターのスイッチみたいなもんなんですよ。
はいはいはい。
でそのスイッチが、まあ、フリーラジカル、活性酸素っていうものが、こう、体内にこう出てきたりすると、このオンオフのスイッチをこう変えたりとかさせちゃうんですね。で、がんになるのも、そのオンオフのスイッチ、がんを抑制するスイッチがオンになってるのが、それがオフになって、がん化させてしまおうっていう、その遺伝子がオンになっちゃったりとか。
なるほど。それで、がん細胞が発生したりするってことですか？
そう。がん細胞になってしまうとかっていうものが出てくるんですね。で、まあ、とにかく結論は何かっていうと、このオンオフスイッチをどうやって、変えたりとかするかっていうと、結局私たちは食べ物が遺伝子のオンオフスイッチを変えてるっていうことが分かってるんですね。だからこれ、遺伝だからしょうがないっていうことじゃなくて、その、食べ物をしっかり食べていれば、
そう、スイッチを変えないような食べ物を、
そう。
ちゃんと調べて食べていれば大丈夫ってことですか？
そう。で、つまり、それは遺伝に適合した食事をしていれば OK ってことなんですよ。
なるほど。で、例えば、宗平さんはじゃあ、そういう人がいて、その、実はこれ遺伝で、自分はこう、なんかこういう血管の病気になってるんですとかいう人がいたら、その話をしてあげるわけですか、これからは。
いや、そうじゃないですよって。食べ物がそういうふうにしてるんですよって。
なるほど。そうか、そうか。
これはもう本当最新、もう過去、260万年。
はい。
代々伝わる、まあ、食事。最新の食事法を。
260万年。
はい。
おぉ、すごい。
その食事をしていれば、
うん。
結局は、その病気にさせるスイッチをオンにすることはないんですね。
要は、多分昔の人はその成人病とかなかったっていうのは、そういうとこから来てるっていう。
そうなんです。
ことなんですよね。
はい。で、そうやって考えると、低タンパク、ごめんなさい。低炭水化物、高脂質ダイエットになるんですね。
低炭水化物、高脂質ダイエット。
はい。
そうか、じゃあ。
本当に、この今、油の考え方が変わってきてるっていうことですね。油を食べると病気になる。この、1992年にアメリカ政府が糖尿病患者に対して、高炭水化物低脂質、ハイカーブ、ローファットダイエットを推奨したんですよ。
おお、そうですね。確かに。
で、その結果どうなったかって。
うん。
あの、糖尿病が爆発的に増加したんですよ。92年から。
起爆剤になる。
起爆剤になる。そう。
そう。でもそれ、今でもまだ普通にそれが普通だと思ってる人たくさんいますよね。
そう。うん、なんか油がダメなんだとか
って。ダメだと思ってる人、本当にいっぱいいると思いますよ。
うん。で、やっぱり油、あの、ダメだっていうふうに言うのは、その、質の悪い油取ってたらもちろんダメなわけであって、
うんうん、
あの、正確に言えば、その、あの、なんていうのかな、高品質な油を取りなさいっていうことなんですね。
それはあれですか、その、オーガニックのお肉とかそういうことですか？
肉に関して言えば、やはりあの、うん、牛で言ったら、その、牧草で育てられた牛肉だったりとか。
穀物を食べずに、はい。牧草で育ってるものですね。
はい。
うん、
でそうすると、草の中に入ってるオメガ3がいっぱい含まれていて、うん、実はその牛肉の中に、うん、あの、豊富な、うん、まあ、オメガ3、非常に大切な油が入るわけなんですね。
はい、はい、はいはい、はい、
で。そういうものを食べたりとか、
うん。おー、そっかそっか。
あとはココナッツオイルとか、
ああ、ココナッツオイル、
うん。そういうものが非常にいいっていうふうに言われていますね。
すべてオーガニックですよね、ココナッツオイルも。
ココナッツオイルも、まあ、オーガニックですね。
うん。なんか僕聞いた話によると、そのココナッツオイルを作る過程で、オーガニックではないやつは、その石油の物質を使って、その抽出するっていう作業をなんかしてるらしいですから。そう。だから、オーガニックでちゃんとしたものであればね、大丈夫だっていう話は僕は、その、まあ、あの、健康の、まあ、メンターがいるんですけども、そういさんも知ってる、うん、そうって言ってたんですよね。
なるほどね。うん、そう。だからまあ、そこですよね。だからちょっと、うん、まあ、このももさんにね、なんか健康的にっていうことで言うと、はい、
うん、
うん、やっぱり、その、まず、炭水化物をやめると。
うん、
で、炭水化物をやめるのすごい難しいんで、穀物をまあ基本的にはやめていくってことなんですけど、うん、あの、穀物の中で唯一いいのが、まあ、白米ですね。
白米、
うん。
普通の人は玄米って考えそうですよね。
あ、玄米ダメですね。
うん、
玄米は、人間にとって毒、フェチン酸っていう毒が入ってるんで、玄米はアウト、
ね。それはオーガニックであろうがなかろうが、どちらにしろフェチン酸は入ってるってことなんですか？
入ってます。はい、うん、で。そうすると、それが腸の中でこう、やると、ビタミン、ミネラルをそのフェチン酸が吸収しちゃうんですね。で吸収してそれで体外に出しちゃうんで、ビタミンミネラルの欠乏症になっちゃうっていうことですね。
なるほどね。それだけ食べ続けると、うん、玄米だけを。
はい。
うん、
でただ白米はそういうグルテンとか小麦に含まれているグルテンとか、うん、フェチン酸とかレクチンとかっていうのが一番ない状態なんですけれども、
うん、
ただ血糖値を爆発的に上げる要素があるので、
うん、
でもただ今の現代食で言ったらすごいもう穀物を抜かすっていうのは難しい状況だと思うんですね。
難しいですね。
うん、だからまあ本当茶碗半分ぐらいの、うん、もうなるべく少なめにして、うん、あとはいい肉、いい魚、そして、うん、野菜、フルーツで、そしてお腹が空いた時にナッツとかね。
うん、
ナッツはにまあ、
ちなみに何ですか種類はナッツの？
マカダミアナッツとかカーシューナッツとか。
カシューナッツね。
うん。そういうやつですね。
結構油が多い感じしますけどね、マカデミアナッツとかね。
そうそうそう。
うん。
油が豊富に含まれているんで。
あ、ということはじゃあオメガ3がたくさん含まれているってことですかね。
そうですね。はい。
そっかそっか。
で、あとは、卵。
卵。卵。
もうバンバン食べてほしいって感じですね。
もうコレステロール関係ないって感じですか？
コレステロール悪くないから。
そう。もうそもそも。
そう。で、悪いのはやっぱり酸化させてしまうコレステロールになるので、
うん。でもやっぱあれですよね。卵も本当上質なものを選ばなきゃいけないですよね。話し飼いのやつとか。
はい。で、その生で食べるときは、白身の方をちょっと除くってことですね。
はい、白身を除くんですか？
う
ん、
はい。で、温めれば OK です。
白身には、なんかの菌が入ってるとかそういうことですか？
リーキーガットって言って、腸に穴を開ける、
なるほど。物質入ってるんだ。
はい、で、熱せればそれは問題なくなるので。
へー。そうか、そうか。なるほど。生卵バンバン食べてましたけど。
生卵は黄身のとこだけ。
納豆と一緒に。
はい。
そうか、じゃ白身はダメなんですね。
はい。ですね。
そうか。 で、あれですよね、このももさんの、要は結局一番のその痛みっていうか困っているところは、要はご主人が、まあそのいくら説得しても積極的にやってくれないっていうとこですよね。そこをやっぱ直してあげるのが、まあ一番の、まあ難しい点であり、解決法なんですよね。
まあ、だから、この担当医さんが、もしね、まあ、歩いてて、なんかパッて見たら、なんか道端でね、落ちてるおっぱいでオナニーしてるってとこを見たりとかしたら、ちょっと気持ち悪いと思いません？
まあ気持ち悪いですよね。
あとは、まあ、それだったらまだ可愛いと思うんですけど、想像力あっていいなって思うんですけど、まあ、もしかして、その道端に落ちてる、なんか、女性の精液がパッて落ちてて、で、そこに、こう、腰シコシコ振ってるみたいな。
かなりすごい絵ですけどね、それ
で、
ね。
アスファルトでもうちょっと膝当たってるから、もう、頑張って、ね、腰振ってるから、もう膝がこう出血してたりとか。
すりむけちゃって。
は
で、その道に落ちてた、なんかその犬とかの変なエイズが入った唾液とかが入っちゃってるってなって。
それじゃないけどね。
なるほど
そう。
ね。
で、翌日、ちょっとね、また病院に行って、この担当医に会ったら、あれ、昨日見た人と一緒だな、みたいな。で、膝のとこ見たら、その出血してて、包帯やってたりとかね。
なるほどね。そっ
そういう
か。
人が担当医だったら、ちょっとどうなんだろうって言って、ちょっと、疑いの目を持つっていう意味ですよね。
そうですね。まあ、それも一つの手ですよね。で、ちょっと僕がちょっと、なんか実、あの、実感したことをちょっとシェアしていいですか。で、こういうふうに思ってる人って、僕の周りにもすごくいるんですね、たくさん。例えば、僕のね、その奥さんとか、奥さんのそのお母さんとかいるんですけど、まあ、その人たちに、もう僕はいくらその自然治癒のね、ことを言っても、なかなかやっぱ受け入れてもらえないんですよね。で、最近ね、でもね、少しずつね、まあその僕が作ってる特別なシェイクとかね、ミネラル入りのお水とかちょっと飲むようになったんですけど、それはどうしてかっていうと、実感をしたんですね。で、人間ってやっぱり、人間の信念を変えるには、その実感することがもう最短なんですよね。だからこの旦那さんが多分思ってることって、多分もう自分の現実があって自分の信念があるんですよね。もうどうせこんなことやっても治らないとか、多分太く短く生きるとか多分ね、何かわかんないですけど、そういう多分信念があるんで、それをとにかく変えるには何かその実感をさせてあげることが一番、早い解決法なんじゃないかなって僕はすごく考えてるんですね。
そうですね。
だから例えば、この旦那さんの場合だと、まあ、今も、どういう症状があるのかわかんないですけど、例えば体がだるいのがあったらね、そのだるいのを治すためのその食事法を少しずつ、まあ、だるいのを治す食事法ですよとは言わずにね、普通に食事の中に混ぜていくとかね、してで治ったら、あ、実はこういうふうに変えたんだよって言ったら、あ、なるほどって言って、少しずつ信念が変わっていくから行動するようになるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。
で、そうなると、まず第一に小麦をの、除くってことですね。小麦に含まれてるグルテンがもう今、非常に悪いので、で、まずこのグルテン。で、小麦っていうのは、まあ、本当に高い血糖値を上げる要素があるんですね。アミロペクチン A とかっていうものなんですけど、で、こちらがもう急激にその、糖に消化、糖に変換して体に吸収されやすいものなんで、だから今現在の小麦っていうのは非常に危険なんですね。だからまず、グルテンフリーの食事をまずやると、そうですね、まあ、2週間やれば、かなり体の違いっていうものを感じることができますね。
じゃあ、まず、まあ、例えばパン作ってあげたり、まあ、するのもグルテンフリーで、まあ、作ってあげたりするのも一つの手かなって感じですかね。
そうですね。パンはやめといた方がいいかもしれないですね。
やっぱり。
そう。
そうか。
グル
何がいいです
テ
かね。なんか、その人たちが簡単にできるものだとしたら何がいいですか
ン。やっぱり、だから、行く方向としては米ですよね。米で逃げるしかないと思うんですよね。
で、何を控えさせますか、そこ、他に。今、この旦那さんを。例えば、その曽根さんが直してあげるとしたら。
パンとか。
パンダメなんじゃないですか。
パンはダメ。
パンダメ。あ、パンをやめさせるってことです
そう、
か、
パン
と
を
り
や
あえ
め
ず。
させるってことですね。で、うどんとか、
そ
麺
れを
類。
異様に美味しくさせる とかいう工夫も必要ですよね、じゃあね。
そうですね。だそこが、やっぱり一番の健康の最先端の道ですね。
とりあえず、そのパンとかをやめて、白米でしのいぐ。あるいは、肉とか、卵とか。
そうですね。
うん、
他のものはいいんで、まあ、とにかく小麦、グルテンフリーにしていくっていうことが、やっぱり、今やんなきゃいけないことですね。
でも、そら、あれですね、聞くのとか、そんな難しくないですよね。別に、米食べられて、肉食べられて、卵食べられてっていうことであれば。
そうですね。
誰でもできますよね。
そうですね。まあ、ということでね、はい、まず、ちょっと小麦を、グルテンフリーをちょっと目指して、もう小さなことでもいいんで、それを、ずっと継続してやっていけば、旦那さんのね、健康とかも、やっぱ実感できるようになると思うし、で、その、ストレスとかもなくなってね、で、疲れることもなくなって、疲れを、毎日スッキリしていくような、そういう形になっていくので、まずちょっとこの、小さなことから、小麦を除いた、そういう食事を、ちょっと、まず始めてみるっていうことを、やることをお勧めします。
なるほど。
はい。ということでね、まあ、今回、まあ、コレステロールについてね、まあ、ももさんからね、こう、ちょっとコレステロールの質問を受けたので、ちょっとコレステロールに絞ってね、お伝えしてきました。はい。
まあ、またね。嘘ばっかりでしたね、本当にね。
今現代はちょっとやばいです。
相変わらず。
やばい状況が今来てるので、ちょっとその概念をちょっと変えていただくためにもね、今後やっぱ、情報をね、お伝えしていきたいなっていうふうに思います。ですので、まあ、これを聞いた方ですね、まあ、ちょっと今現在どういう悩みを持ってて、で、どういうね、まあ、こう、どうなりたいとかね、そういうことをもっとどんどんコメントでも書いていただいて、で、また、直接 E メールでね、送っていただいてもいいですし、その、質問いただければね、それに答えていくような形で進められればな、っていうふうに思っています。
そうですね。
はい。じゃあ、ケンジさん、今日も長い間、ありがとうございました。
ありがとうございました。